人間が生活を営んでいる社会を世と言います。世の中の世であります。またもや漢字の話から始めさせていただきますけれども、この世という漢字、この世という漢字も大変面白い構成になっていると思うのであります。漢和辞典を引きますと、この字がどういう経過で作られてきたかが漢和辞典に書いてあります。開字という欄に世という字はもともとこんな字でありました。戦争の前にの時代の方々はですね、こういう字を書いたのではないかと思います。でさらにこの字の前は、じゃあこの字はどういう形をしていたかと言いますと、こうであります。さあもう気がつかれた方がいらっしゃると思います。そう、この世のという字は三本の十字架によってできているわけであります。右の十字架が真ん中の十字架とくっついている。左の十字架は下の方に流れていっている。こうなるわけです。三本の十字架が土の上に立っているように見えるのであります。世という漢字はこんな感じです。三本の十字架が立っている。私たちがそれを聞きますと、私たちはすぐにあのイエス・キリストが十字架にかかって亡くなってくださったあの場面を思い浮かべるわけであります。この絵のようにイエス様が十字架におかかりになったときに、その両サイドに、一緒に十字架にかかった犯罪人がいたといいます。漢和辞典のコピー、はい、ずーっと読んでいくとここに開示という欄があって、まさに本当に、本当にですね、この形が書いてあるわけであります。何と書いてあるか、十の字を三つ合わせた形で三十を示すと書いてあります。はい。世は十字架が三つによって作られているわけです。この十字架の、十字架が三本立てられた聖書の場面を、読んでみたいと思います。ルカによる福音書の23章の39節から43節。新約聖書は158ページであります。そのままお読みいたします。こうであります。十字架にかけられた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスに言います。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私たちを思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。さてこの二人の強盗が、両サイドにかかったこの強盗が一体何者だったのか、誰だったのか、そしてなぜ死の寸前にこういう会話が始まったのか、話を分かりやすくするために二人に名前を付けました。これは私が勝手に名前を付けたのではなくて、西洋の中世のヨーロッパでこの二人の伝説が誰かが作り上げてですね、名前を付けたそうです。悔い改めたこっちの強盗、ディスマス。そして最後までですね、世の中を呪って、社会を呪っていた人が、ディスタスという名前が付けられていたそうです。わかりやすくするために、その名前で読んでまいります。実は、こっち側の あなたは間違いなく救われると言われたディス・マスには伝説がたくさんあります。伝説ですので、お信じにならなくて結構です。いや、信じない方がいいんです。はい、伝説、彼はネズミ小僧だった。どういう意味かというと、彼は確かに強盗だったけれども、貧しい人や困っている人から物を盗んでいた強盗じゃなくて、金持ちお代官様のところに押し入って、その、大変なあのこのお金持ちからぶん取ってた、ネズミ小僧だったっていう伝説。信じなくていいんです。信じなくていいのをなんで話すのか、後で話します。二つ目、彼はクリスマスの夜の強盗だった。これちょっと長い話になるんですけども、短く言うと、あのクリスマスの夜、生まれたばかりの赤ちゃんイエスをマリアとヨセフさんが連れてエジプトに逃げる、その最中に、聖書書いてないんです、書いてないんですけども、強盗に襲われる、この強盗の一人が彼だった。ここであった、33年ぶり。そういうのはいい。エレン・ホワイト、エレン・ホワイトは、彼はそうじゃない、彼はそうじゃなくて、実はバラバの仲間だったというのであります。バラバというのはこの男の人、バラバというのはですね、世間を騒がしていた凶悪犯人、恐ろしい人です。そしてその彼の下で手足になって、手下になって働いていたのがディスマス。ところが自分たちを悪行に誘ったこの親分が釈放されるわけです。自分たちはあんまり何もしてないのに、見せしめのためにイエス様と一緒に十字架にかかる。ですから彼ら二人は最初怒ってるわけです。なんでこんな、あなたのせいだ、イエス様。最初は彼は神様を呪って、世の中を呪って、社会を呪って、すべてを呪っていた。ところがどういうわけか、このディスマスはこう言ったわけです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。さっきの漢字です。ある方がこの漢字をもう少し面白く解説しています。世の中というのは、神様を中心にして二通りの人間しかいない。神の前には二通りの人間しかいない。それは良い人間と悪い人間じゃない、良い人間と悪い人間じゃなくて、この話のように最後に悔い改め、神様に立ち返った人間と、最後まで立ち返られなかった、この二通りの罪人だというわけなんです。それが世の中だというんです。ディスマスは死を間近にして、私のことを覚えててくださいとお願いしたところ、返ってきた言葉はもう信じられないぐらい素晴らしい言葉であります。正確には、今日私はあなたに言っておく、あなたは間違いなくパラダイス、天国に救われる。本当に最高の約束をイエス様はしてくださったわけであります。私たちの教会が全国にあるんです。全世界にあるんです。九州にもあります。ある時、九州の教会で一人のおじいちゃんがイエス様を信じてバプテスマを受けた。実はこのおじいちゃん、実はその町の暗黒街のボスだったんです。その彼がおじいちゃんになった時に突然にイエス様を信じた。どうしてでしょうか。めちゃくちゃな生活をしてて、年を取って体悪くして、体を壊して入院した。そして、ああこれで私の人生終わったと思った。その病室にうちの教会の人が別な人をお見舞いに来た。そうやって 交流を持ってバプテスマを受けたんです。バプテスマ式のお祝い会での彼の言葉、包丁持ってませんね、もちろんね、彼の言葉、人生の黄昏に私はイエス様に拾っていただきました、こう語ったんです。あのディスマスと同じであります。強盗やって捕まって死刑になってもうダメだと思った、もうこれは救いから一番遠くにいたディスマスで、でも救われた。この出来事は私たちにとって非常に大事な出来事であります。二つのことをこの事件は私たちに教えているわけです。よく聞いてください。そしてこのメッセージを持ち帰ってください。覚えててください。この出来事は、一つ、人生を虚しく送ってきたものさえ神様は最後の瞬間にも用意を、救いの用意をしてくださっている。諦めちゃいけない。二つ目、救いとは良いことを一つ一つ積み上げて与えられるものではない。そうですよね。救いは神様の恵みをいただいて救われるのである。今日の司会者の方が読んでくださった今日一番の大事な聖句です。覚えてください。事実あなた方は恵みにより救いに、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのでなく神様のプレゼントです。キリスト教の救いはこれが真理だと言っています。世界にはキリスト教だけじゃない、本当にたくさんのですね、宗教があるわけです。世界中に宗教がある。そしてその宗教は一つ一つの教えがあるわけです。今年オリンピックが開かれるイギリスである年、国際会議が開かれました。その会議は世界非核宗教会議。この会議で実に面白いことが起こったそうです。実に面白いことが、会議のちょっとした間にある人が牧師さんに尋ねた。ある人っていうのは他の宗教の人が牧師さんに質問した。世界にはキリスト教だけじゃなくていろんな宗教があるけれども、どうですか牧師さん、何がですか。たくさんの宗教があるけれども他の宗教にはなくてキリスト教だけにしかない教えありますか。もう一回言います。他の宗教にはなくてキリスト教だけ、聖書だけにしか書かれていない教えありますかと質問したんです。皆さん何だと思いますか。聖書の教え、本当にたくさんのですね、大切な教えが聖書の中にあります。でも質問は、他の宗教には実はこれらの教えは形を変えてないわけではないんです。神様が人間になったとか食材とか実はあるんです。問題は聞いているのは聖書にしかない、他にはそういう教えない、そういう聖書だけが言っている教え、それは何だと思いますか。それは恵みなんです。恵み、いい名前だよね、めぐちゃんね、はい、恵み、これはクリスチャンがよく、自分の娘さんにつけるお名前です。聖書を読むと本当に恵みという言葉が聖書にあふれています。賛美歌でもすぐ恵みっていう言葉が出てきます。パウロは自分の手紙に必ず恵みがあるようにって書きます。恵み何でしょうか。キリスト教だけが言って他は言わない、 聖書だけにあって他の宗教はそういう教えがない。恵みとはこういうことです。定義、恵みとはそれを受けるに価値のない人や値しない人に無料で与えられる行為。神様の愛は何かをした人に与えられるじゃなくて、神様の愛も罪の許しもそれにふさわしいことをしたら与えられるんじゃなくて、いただくようなことをしていないにもかかわらず、もらう資格がないのにもかかわらず、神様はそれくださるんだと聖書は言ってる。だから恵みって途方もなく広くて大きいんです、ね、その中に誰でも入ろうとすれば入れるんです。さて、私の好きな大好きな、例え話、もうこれもう大好きね、もういつも話してる釣りの話。川でこの人が釣りをしてた、釣りをしてた、ね、そしたら後ろを通った人がいた。釣れますかご主人、声かけた。ぼちぼちぼちぼちですなって言った。ぼちぼちでんがな、あ、こんなとこでそういうところ行かないね、ぼちぼちですって言ってたら、うっと引いた。ものすごい引きをしなった。そしてうっって持ち上げたら、こんな大きい、こんなのが来た。後ろの人の方がびっくりした。ところが釣った本人は知らんとして、ポケットの中からメジャーを出して測って、バーンって川に返したんです。後ろの人がえっ、うっとまたかかった。さっきよりは小さいけどやっぱり大きい。静かに測ってまた返した。3回目、ちっちゃいのがかかった。ちっちゃい魚がかかった。メジャーで測ってよしってバケツに入れた。後ろで見てた、その奇妙なことを見ていた人が、ちょっとおじさん、ちょっとすいません、ちょっと聞きたいんですけど、何ですか、なんでどうして大きいのいっちゃうの、せっかく取ったの。そしたら釣った人が言った、うちの台所のフライパンは直径25センチ。ね、25センチを超えた魚は入らないから捨てた。人間はこれと同じことをしてるわけです。皆さん一人一人の心の中にもフライパンがある。フライパンの大きさによってあの人と付き合おう、あの人とあの人と挨拶しよう、でこの人はどけよう。この教えは私たちの教えの中に入らないから、フライパンに入らないから、これは信じない。みんなフライパンを持っている。しかし神様のフライパンはとてつもなく大きい。そこに入らない人、そこに入れない人は誰もいない。皆さんがどんなにややこしい人間でもそこに入る。聖書はそう言っているわけです。もう一つ、袋、例え話が多すぎますよね。いいですよね。布の袋だと思って、布の袋、布の袋の中に柔らかいボールを4個入れる。入れて振ります。何が起こりますか。もう一回言います。布の袋の中に柔らかいボールを入れて振り回すと何が起こるか。何にも起こらないんです。じゃあ布の袋の中にナイフ、小刀、尖ったもの入れて振り回すと何が起こりますか。布は破ける、傷つく、痛む。私たちこっち何回も言いますけど、自分の許容範囲の中に入る人は受け入れる。でも覚えていただきたいのは、神様はこっちなの。 どんな人でも、先の尖った人、どんな罪人でも神様を受け入れてくださって包む。その時痛くも痒くもないんじゃない、その姿がこれですよ。それがイエス様の十字架の姿。トゲある罪ある私たちを包んで、それでも包んでくださって、その私たちの傷のため、私たちの罪のためにイエス様が苦しんでくださった。もう一度、恵み、恵みとは、繰り返します、それを受けるに値しない、価値のない、値しない人に無料で、ただで与えられるもの、これが神の恵みだ。そういう宗教はないないんです。さて、穴に落ちた3人っていうお話をいたします。穴に落ちちゃった、簡単な話です。穴に3人が落ちた、落ちて最初の人何したか、なんでこんなところにこんな穴があるんだ、誰が作ったんだ、誰のせいだ、ってこの穴から這い上がろうと頑張る人。二番目の人、無理無理、どう見たって無理でしょ、こうなっちゃったんだ、仕方がないでしょ、ジタバタするから苦しくなる、これ人間の運命だと考える人。三番目、いや、このまま終わっちゃうのは嫌だ、死ぬのは嫌だ、そして誰か助けてくれと叫ぶ。これが十字架の現場でこのまま丸写しで起こったわけです。ちょっと説明します、ちょっと説明します。聖書をよく読んでいると、強盗の心が右の方から左の方に移っていく物語なんです、ね、強盗の心が少しずつ右から左に移っていってる。最初は彼も世の中を呪って、神様を呪ってね、いた。しかし疲れたのか、こんな感じ、もう仕方ない、自分たちのやったことの報いを受けてるんだから。でもここで止まらなかったもん。止まらないで、神様私を助けてください、こういうふうに変化したの。皆さんにお尋ねします。皆さんはどの辺にいますか。皆さんの今の生き方、今現在の考え方はどのあたり。天国に行くなら何かをしなければ、何をしなければならないのですかと質問すると、大抵の人はやっぱり良いことをして生活を改めて悔い改めなければ、そういう答えが誰の頭にも浮かんできます。でもイエス様は違うんです。聖書はね、違うんです。私たちがしなければならないことはたった一つだ、それは助けてくださいと叫ぶことだ。神様の前に人間が語る最も正直な人間らしい言葉は、この神様助けてくださいなんです。何時間ぐらい彼は十字架の上にかかっていたんでしょうか。しかしそのわずかな時間に彼の心は右から左に移っていった。何が変えたんでしょうか。私たちは何十年生きたって自分の生き方を変えようとしない人がいる。でも彼は数時間のうちに変わっていった。何が人間の心を変えるんでしょうか。エレン・ホワイトは彼の心がなぜ変わったか、こういうふうに言っています。読みます。 有罪を宣告されたとき、この泥棒は絶望し、自暴自棄になった。しかし今、不思議な優しい思いが湧き上がってくる。彼はイエスが病人を癒し、罪を許されることなど、イエスについて聞いていたことを皆心に思い起こす。彼はイエスを信じて泣きながらついてきた人たちの言葉を聞いた。彼は救い主の頭上の罪状書きを見て読んだ。彼は通りがかりの人たちが、ある者は悲しみに震える唇で、ある者はやじとあざけりを持ってこの罪状書きを読むのを聞いた。聖霊は彼の心を照らし、少しずつ証拠の鎖がつながった。ディスマスは、彼は自分の隣に自分と同じ苦しみにあってるイエス様をじーっと見て、そしてこの言葉を聞いたんです。この言葉を聞いた。聞いたとき、彼はこの人に委ねようと思った。この人に任せよう。倒れるんだったらこの人のところに倒れようと思った。最後、実は日本の文学者、文豪と呼ばれている人は大体聖書を読んでる。その代表的な人、太宰治、芥川龍之介、ね、太宰治に至ってはマタイによる福音書をよく読んでた。マタイによる福音書、イエス様の言葉をよく読んでた、うん、芥川龍之介、皆さんご存知です。芥川龍之介の最後の作品は西方の人、西の方の人っていう題をつけられたんです。つけてた。西の方の人って誰のことかっていうと、イエス様のことを書いてた。途中で死んじゃった。問題はこれ、聖書をよく読んでたにもかかわらず、二人とも自分の命を絶った。気になる点はこれ、ここですよね。どうして聖書を読んでてイエス様を知りながらどうして命を縮めたか。彼ら二人の死因、いろんなことを言われてます。でもある人がこう言ったんです。結局彼ら二人は聖書を読んで神様の義、神様の正義については信じた。でも信じられなかった。もう一つ、それは神様の恵み。神様は私たち全ての人々の罪をその十字架によって許してくださる。これ信じられなかった。どうしても信じられなかった。恵みを受け入れなかったから、そういうふうに言う人がいます。聖書は神様が恵みだと私たちに信じさせてくれます。聖書の言葉、神様は恵みに富む神である。そして私たちの罪と背きと過ちを許される神である。これを皆さんに信じていただきたいのであります。このことを、神様が私の罪を許してくださったと信じるならば救われる。それが恵み。皆さんはですね、この強盗の話は特別の中の特別な話だと思ってません？例外中の例外。あ、この強盗はそういう方法で救われた。例外中の特別の特別な話だと思っておられるでしょう。違うんです。人間は みんなこの方法でしか救われないんです。この方法が唯一なんです。ですから大切にしたい。最後に海の話をして終わります。ブラジル、ブラジル、アマゾン川が流れてる、拡大なとこ、アマゾン川の、アマゾン川の下流、海に注ぐところ、この下流は川の幅が見えないって言うんです。向こうが、向こうが見えない。黄河もそうだそうですね。黄河、中国の、中国からやってきた人が、瀬戸内海を見たときに、日本も結構大きな川がありますねって言った。でもう黄河もですね、アマゾン川向こうが見えない。さて事件が起こります。この港町から、こんなちっちゃな船じゃなくて、船が漁に出かけた、漁に出かけた。そしたら嵐がやってきた、火事が壊れた、エンジンが壊れた、食べ物がなくなった、水がなくなった。2日だった、絶対絶命。海水飲んだら死ぬ、水が欲しい、喉からから。向こうから船が通り過ぎようとした。助けてくれ、助けてくれ、私たちを助けてくださいって言ったら近づいてきた。何やってんだって向こうが言う、東北弁じゃないですか。何やってんだって言うから、喉が渇いてって言ったんです。水飲めばいいじゃん、水いっぱいあるじゃないか。バカ言っちゃいけません、これ海水です。いや水でしょ、飲みなさい、これ水いっぱいあるんだから、水に囲まれてんだから水飲みなさい。何言ってんだろうこの人はと思って、グッて汲んで海水を飲んだら真水だった。つまりはお分かりになりますよね。こっちに出かけて行ったんですけど、嵐の中でうーっと行って、いつの間にかこの中に入ってきちゃった。だから海水だと思ったら真水だったって話です。何を言おうとしてる。私たちは神様の恵みっていう水の中にもういるんです。これから何か信じて、そこに神様の恵みの中に入っていこうとか、恵みをくださいじゃないんです。もう神様の恵みっていう懐、お腹の中、神様の恵みっていうお腹の中に生きてるんです。それを、神様私を守ってくれない、私を助けてくれない、私の罪はきっとじゃないんだって、聖書は言うんです。この恵みにしっかりと踏みとどまっていなさい、信じていなさい。最後に申し上げます。強盗に、大変だったでしょうって、あの強盗で、あの十字架上で裸になって、みんなから罵声を、で十字架で死んで、大変だったでしょう。彼は大変だったって言わないと思います。こう言うと思う。私にとってあの屈辱的な、一番嫌だったあの出来事が私にとって祝福だったって言うでしょ。皆さんの中に本当に苦しみの中にいらっしゃる人がいらっしゃると思いますよ。でも神様、信じていただきたい。恵みの中にいるんです。神様は自由自在に私たちを祝福に持っていってください。私たちが神様の恵みという懐の中、お腹の中にいるんだ。もうすでにそのことを信じて、神様を信じて前に進んでいただきたいと思うのであります。